Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回から新しいテーマがスタートします。今回のテーマは、モテから考える男らしさって。はい
はい
ね、このテーマを選んだ理由なんですけれども、
はいはい、
4月がね始まりましたね、
はい、新学期とか新生活とか会社とか、まあ、いろんな新しいことが始まる季節で、いろんな出会いもあるんじゃないかなと思いますよね。
ね、
うん、
新しい環境とかって結構、はい、なんだろう、すごい緊張しながら入っていく中で、
うん、
こう誰々がモテそう、モテる、うん、そんなことをねこう聞いたりしたりあるよね、うん、そういうこと、
は
い、
ね、そんなあの経験をこうされた方も多いのではないかというふうに思うので、あのそのモテっていうことと、今回はこう男らしさっていうものがどこか通じるところもあるんじゃないかっていうような仮説をもとに、はい、話していければなと思います。
はい、
そしてこのテーマについて一緒にスリープオーバーするのは、恋バナ収集ユニット桃山商事代表、清田孝之さんです。清田さんは恋バナ収集ユニットをされていて、本当にこう一人一人の声ですとか、こう話エピソードっていうのを集めている活動をされているそうです。でそんな清田さんと一緒にこうあのモテっていうね、あの恋バナとモテっていうのもすごくこう密接な関係に、はい、あるのではないかなと。モテといってもいろんな話があるんじゃないかなと思うので、うん、いろんな角度からお話を伺っていきたいなと思っています。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマはモテから考える男らしさってです。スタジオには恋バナ収集ユニット桃山商事代表、清田孝之さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまし て。
今日本当ありがとうございます。
こちらこそ、はい、清田さんは、はい、あの桃山商事のご活動は拝見していたんですけれども、うん、お会いするのは初めてです、
う
ん
う
ん、
はい、
はい、であの私たちもシーズでこういろいろな一人一人の声をこう聞いたりとか集めたりっていうことをやってきていて、で清田さんもその恋バナを収集するっていうことから始められて、こうよりこう広くいろいろなこう一人一人の声を聞いてるんじゃないかなと思っていて、それこそこう男らしさっていうものや、こう男性の生きづらさっていうことに関してもお話を聞いてるんじゃないかなと思って、今日お話を伺えるのを、はい、楽しみにしています。
はい、
はい、早速なんですけど、はい、あの桃山商事の活動を始めようと思ったきっかけは何なんですか？
そうですね、はい、なんか会社みたいな名前なんですけど、
ね、会社かなって、ね、
会社ではなくてですね、はい、まあ、ユニット友達、本当に大学のサークル活動がもう元々のきっかけで、はい、僕はまあ中高男子校行っていまして、で大学に入って、まあ、文学部のなんかフランス語のクラスに入っちゃって、もう女性7割みたいなところで、
うん、
なんか本当正反対の環境に来てしまったなっていうような時にですね、まあ、同じ班のグループで行動してる時に、まあ、あの男子数少ないんですよね、こう、
うん、
でお昼休みとか、なんですかね、休憩時間というか、うん、授業のない時とか、みんなで食堂で喋ってる時にみんな、まあ、恋愛の話をしてるんですよね、
うん、
なんかサークルの先輩と付き合ったとか告白されたとか、まあ、そういう時になんか 男子的にどう思うのとか話がこう飛んでくるんですけど、うん、ちょっとこれ全然わかんないなと思って、恋愛経験も、うん、女子と接する機会もほとんどなかったので、うん、まあ、それで中高時代の、まあ、古くからの友人を来てよって言って大学に呼んでですね、まあ、みんなで話聞いてれば一人ぐらいは役立つことが言えるかなみたいなことで、恋バナとかなんか愚痴とかを聞いたらまあそれがなんか珍しがられたんですよね。なんかそういう活動っていうか話を聞いてくれる男の子たちがいるらしいみたいな。
すごい、聞いてよっていう感じで
そうそう、まあもともとなんか元気づけるっていうか、みんなで遊び行きましょうみたいな、なんか割とチャラチャラした活動だったんですけど。
どういうとこで聞いてたんですか？
最初はだから食堂で聞いたり、はい、だんだんなんかこう彼氏が最近、うんうん、怠慢な感じで、
はい、怠慢な感じで
どこも出かけないみたいな、はい、家に入り浸ってみたいな話が結構多かったので、うん、じゃあ我々とお出かけしましょうみたいな感じで
一緒に
そうそうそう
楽しい、
あの遊園地行ったり山に行ったり海に行ったり、レンタカー借りて行ってたんですよ丸一日かけて。で車の中でどういうことがあったんですかとかみんなではそれを聞いてひどい彼氏ですねとか言って、もうただ一日楽しく遊ぶっていう活動だったんですけど、まあ、だんだんそれが、まあ、社会人になっても続いてて、まあ、そういう中で、まあ、依頼が来るからなんか会社みたいだねっつって会社みたいな名前をつけようと言って、桃山商事という名前です。
もう話を聞いてもらえるっていいですよね、
うん、
結構話したくてもまたこの話しちゃったよ、ね、みたいな、ごめんいつもこの話で
私の話ばっかしちゃってみたいな、
まあ、そうですよね、うん、友達の時間をね取らしちゃうとか、うん、まあパターンみたいなのをね友達もまたそういうこと、うん、そういう人にハマっちゃったのとかで、うん、なんかだんだん説教されるのが目に見えてから話せないみたいな。
すごいわかります。
めっちゃわかる。
またまたみたいになってくるっていう。
それで多分初対面の人に思いっきり自分の話をできる環境っていうのが、まあ、珍しかったのか何なのか。別にお金をもらってるとかでもないので、本当ただただ楽しく遊びましょうみたいな感じですね。
今いろいろ大学時代にこうチアアップされてたお話を伺ったかと思うんですけれども、うん、はい、そこからこう長年恋バナをこう収集されてきていて、うん、こうどんな恋バナが多かったかとか、まあ、ここ数年それがどう変わってきてるのかとかをちょっと聞いてみたいなと思います、
うん、そうですね、まあ、最初はほとんどがいわゆる異性愛者の女性なんですよね、話に来る人が、うん、だからなんですかね、メインテーマは本当失恋しちゃったとか、連絡が取れなくなったとか、最近冷たいとか、家事行く時点でしないとか、なんていうんですかね、もう超あるあるの話だけど、まあそのエピソード一回2時間お会いするんですよ。まあオンラインってこともありますけど、まあ最近はそれでもやっぱり、男性の相談とかも少しずつ増えてきたし、まあ、あんまり恋愛というよりは仕事の話、うん、セクハラの話かなとか、そういう上司やクライアントとの関係に悩んでる人もいたし、うん、まあ、時にはそれは転職の悩みではないかみたいなのもあるし、うん、あとマッチングアプリの巡るモヤモヤ話、うん、あとはまあ大学生とか若い人になると、まあ、恋愛対象が同性であるっていう人も全然いるし、うんうん、まあ、本当さまざまって感じですね、うん、高校生から上は50代ぐらいの人も来るし、
じゃあ年代も本当さまざまなんですね、は
い、
うん、
まあアラサー世代が一番多いですけど、うん、その婚活とかの悩みが多いですけど、うん、幅広いですね、うんうん、
なかなかこう友達じゃない人に恋愛の話を2時間たっぷり話すって、うん、私の自分の経験だと占い師にしかやっぱないですよね
そうです
よ、もう恋愛でやっぱすごいめちゃめちゃ悩んだ時に話す相手、うん、私は占いに行くよね、
うん、
それで占いでめちゃめちゃ話してアドバイスをもらうみたいなありますけど、
うんうんうん、でも本当にその個別に対応、友達と話したりするときは結構個別に対応してくれるというか、あなたはこういう人だからとか、うん、あなたの遍歴的にきっとこうとかっていうのがあると思うんですけど、うんうん、 桃山庄司さんにお話をするときっといろんな話を聞いてるから、
そうそうそう、
結びついてるものとかつながってるものとかっていうものをきっとなんか見えている状態で、ね、うん、でも個人にもちゃんと向き合うみたいな、うん、すごい絶妙なバランス、
うん、
はい、
まあ、でも確かにこの、あ、はい、なんかこの間も同じようなことで悩んでる人がいたし、はい、その、まあ、その人の場合はこうだったけどどういう感じなんですかとか、うん、まあ、こっちは基本的には質問しかしないので、うん、なんかアドバイスをするってことはあんまりなくて、
うん、
その場で一緒になんか考えていくって感じで、なんかホワイトボードとか使ってこうなんか、あ、さっき言ってたこととなんかつながりますねとか、
すごい整理してくれる、
そういう感じで聞いていくんですよね。まあ、ただあの我々はその発信活動をしているので、うん、まあ、そこで聞いた話を、まあ、もちろんこの固有名詞とか設定は変えるにしても、うん、あの喋ったり書いたりする可能性があるっていうことを、うん、一応前提としてやってるので、うんうん、なんていうんですかね、カウンセリングっていうのと違うし、うん、取材っていうのとも違うんですけど、でもまあその人が自分たちと話すことで自分の抱えてる問題が整理できて、まあ、何らかのなんていうんですかね、出口というか打開策が見えたりしたらいいなって気持ちで一応取り組んでるみたいな感じですかね。
うん、うん、今日はあのモテっていうのがテーマで、うんうんうん、
はい、
そのモテについてちょっと考えていきたい中で、はい、こう恋バナをたくさん収集されてる中で、
うん、
こうモテを感じたりするのってどういう、なんかどういう傾向がモテる男性とか モテる人みたいなので出てくるのかなっていうのが気になってて、なんか昔はこう参考みたいな、うん、高収入、うん、高身長、
はい、
高学歴みたいなのがモテるみたいなのを小さい時に参考ってのがあってみたいなのを知った記憶があって、
うんうんうん、
でもきっとなんかそれはちょっと変わってきてそうだなと思いつつ、うんうん、でもまだモテるって言葉はめっちゃ聞くから、
うん、
何かあるんじゃないかって思うんですけど、どういう傾向がとかってあるんですか？
そうですね、どうなんだよ、まあ相変わらず例えばそういうなんかね、嫌な言葉ですけどスペックが高いみたいなこと言いますよね。その背も高くてそれこそなんかいい会社に入っててとか、うん、いい学校出ててとか、何かそういう資格を持ってるとか能力が高いとか、まあ、そういう社会的な力パワーみたいなものがこういう恋愛でも、
うん、
にも直結してるみたいなパターンももちろん全然あると思いますし、まあ、単純にかっこいいっていうかね、素敵な人けれど、まあ、ここね数年ジェンダーの問題がね SNS とかでも取り上げられることがどんどん増えてきてる中で、
うん、
まあ、威圧的な男性は嫌だとか暴力的な男性はねもちろん怖いとか、
うん、
昔だったら壁ドンみたいなものがキュンキュンするようなものとして描かれてたけど、
はい、
あんなのは今見ると同意のない暴力じゃないかみたいな風な見方もそれなりに共有されてきてると思うので、まあそう考えるとやっぱり対等性、まあ相手の話をよく聞くとか、あのちゃんとこう意思の確認をするとか、ちゃんとこう話し合いとかコミュニケーションをしようとする、まあなんか一緒になって考えようという意思をちゃんと持ってる人の方がいいよねとか、そういう感覚っていうのはすごい求めてる男性像としてはなんか見える感じはありますね、うん、
本当にそれは社会的な価値観とそのモテっていうものの、なんというかその今の価値観っていうものが結構連動してる感じっていうのもあるんですかね。
なんか、まあ、そうじゃない人もそれは当然いるとは思うんですけど、なんかもうちょっとねイメージでかっこいい素敵、好きみたいな、それもすごくいいと思うんですけど、
うんうん、
でもまあそういうのは推しみたいなもので叶えて現実世界毎日の日々はパートナーシップを築ける人ととか、なんかそういう切り分けを感じますよね。なんかすごく推しっていうものがすごく一般化したことで、なんかときめきは 別腹でこっちで満たせばいいやみたいな、そういうなんか感覚をすごく感じますね最近は。
この話でまたこうちょっと枝分かれしてめっちゃ喋りたい。
いや、そう、我々最近推しについてこの間も2時間ぐらい、
はいはい、でもあの結構離れてしまいそうなんで、でもう今お話を伺って て、うん、そのモテっていう言葉がやっぱすごく難しいなっていうふうに思って、うん、今清田さんがおっしゃっていたように、うん、こう今、個人がどういうパートナーシップを築きたいかってことを一人一人が考えていくってことはすごく大事なことだなっていうふうに思うんですけど、一方でモテってもう少しこうちょっとみんなが好きな人のことを言うみたいなことをちょっと含んでいる言葉なのかなと思って、あの人モテそうとか、うん、モテたいとかって誰か一人の自分が思う人からそういうふうに思われたいとかではなく、うんはい、結構不特定多数のニュアンスを感じる、
うんうんうん、そうですね
と思っていて、うんうん、でそれで言うとこう清田さん自身のお話を伺いたいんですけど、うん、こうご自身が中高は男子校だったっていうところで、うんはい、その時はあまりモテっていうことってこう いかがでしたか、こういつから意識するようになったっていう、
ねね、この、はい、あのテーマをいただいて考えてたんですけど、はいはい、まあ、中学高校、まあ、一貫だったんですけど、中学の3年間はほぼ女子と喋ったことないって感じで、うんまあ、サッカー部で友達とも楽しく過ごしててって感じだったんですよ。だからあんまり学校の中の友達付き合いが全てって感じで、
うん、
あんまり恋愛を意識したこともなかったし、ただ学校のクラスの中でなんかちょっと面白いことが言えるとか話題の中心になるとか男子っぽいコミュニティの中で目立つということと、
うん、
高校になってその恋愛って要素が入ってくるんですよ、うん、
はい、
誰々に恋人ができたとか、ね、合コンというものがなんか開催され、うん、来ないとか言われていくとか、
はい、
僕はなんとなくクラスで、なんていうんですかね、話題の中心、うん、話題を回す役みたいな感じの辞任をしてたんですけど、
うん、
だからなんかクラスの中心人物を気取ってたんだけど、
はい、
合コンとかに行くと全然違う価値観、
うん、
なんかクラスでは全然面白くもないとされてたやつがものすごくモテて、
はい、
あんなつまんないやつの何がいいんだって思ってたんだけど、
うん、
あ全然違うんだみたいな尺度が、
うん、
その学校での楽しいコミュニケーションと女子から好かれるっていうことの尺度が、
うん、
そこでなんかあ自分は全然モテないんだってことを思い知って、
うん、
それがなんか芽生えでしたね、それを意識する、
うんうん、その感覚、自分はモテないんだっていうことでこう、うん、それまでは、クラスの中心人物
を気取って
る気取ってというふうに思ってたところからすると割と激動かなと思うんですけど、はい、そのモテないんじゃないかっていう気づきみたいなものは、うん、こう清田さんにとってこうどういうふうに何かこう影響をもたらしていったんですか。
そうですね、はい、やっぱもう敗北感みたいなのもあったし、
うん、
例えば背が高い男子がモテるとか、うん、なんかこうスラッとしてる感じとか、
うん、
あと割となんか無口で、
うん、
なんか女子からするとなんか何を考えてるか分かんないみたいな感じに映る人のが比較的こう恋愛関係に発展しやすいんだなとか、
うん、
なんか身長が高い方がかっこいいと思われるとかも、
うん、
知らなかったんですよ、
うん、
で僕は160本当小柄な方だったし、うん、当時から、
うん、
だからあれみたいな、
うん、
そうだったんだみたいな、
うん、
いろいろこう気づいてからはすごくショックだったし、でもどうしたらモテるかも分かんないから、
うん、
男子校のノリを合コンとかにも持ち込んでしまって、
うん、
ずっと自分ばっか喋ってて、
うん、
でも最終的に全然モテないみたいな、
うん、
そういう感じですごい空回りしてるっていうのが、
うん、
あのずっと高校生とか、
うん、
大学生に入ってもあった気がしますね。
でもそんなに価値観が変わったら結構驚きますよね、
うんうん、
なんか自己認識にもさ影響しますよね、
うん、なんかそのやっぱ自分自身でそのモテるかモテないかは判断できないというか、環境によってもきっと変わるじゃないですか、うんうん、その合コンでモテるかモテないかもあるし、きっとなんだろう、全然違う趣味のコミュニティでモテるかとかだと、
うんうん、
もしかしたらその趣味にめちゃめちゃなんか精通いかにしてるかが持ってたりとかするかもだし、
うんうん、そのモテという言葉があって、でそれに対してヒモテという言葉も、うん、あると思います。で特に最近よく耳にすることも増えたかなというふうに思うんですけれども、うん、 その清田さんはそのひも手っていうことはに、苦しむ人もいると思いますし、いろんな感じ方や考え方をする人がいるとは思うんですけど、そういう言葉っていうのを最近耳にするようになったこう背景とかはどう思いますか？そうですね、ま
あ、これはあの僕もあの知人でひも手から始める男性学っていう本を書いてる、まあ、西井海さんという人がいるんですけど、その人の本なんかにはすごくこの問題が詳しく論じられてますけれど、まあ、基本的にはその、まあ、恋愛の機会に恵まれない、欲してる、望んでいるのにそれが達成できない、好意を抱いた人に振り向いてもらえないとか、まあ、そういう状態が、まあ、モテないひも手っていうことで、それをまあ、とてもなんですかね、苦しみやしんどさ、自己否定みたいなものにつながっている、まあ、そういう状態をひも手の苦しみだと呼んでるんだと思うんですけど、まあ、こういう、まあ、2000年代ぐらいから特にそのネットの掲示板みたいなものでこういう問題は盛んに論じられていて、まあ、昔でしたら、まあ、恋愛ばっかしてるやつはむしろバカだみたいな、ひも手で自分の趣味や男同士のつながりや自分の人生の問題に向き合ってる俺の方が崇高なんだみたいな、まあそういう論調もすごくあったりしたけれど、でもやっぱり苦しいとか人生がうまくいかないのは全部モテないからだとか、こう女性嫌悪みたいなものにつながっていっちゃうとか、まあそういうふうに実際にこう社会問題となるような事件の背景にもそういう問題が関係してるっていうところが、ただそういう事件が明るみになったりしていく中で、まあ、大きな問題なんだろうということが認識が広まってきてるだろうと思うんですよね。すごくまあそのフェミサイドっていう言葉なんかもあるように、女が憎いっていうことが、何かねこう事件を起こす動機になっちゃっているとか、まあ、そういうシリアスな問題にもつながっていく、なので、まあ、すごくなんかただただ恋愛の機会に恵まれなくて辛いとかそういうことだけではないんだろうとは思ってるんですけど、
はい、今フェミサイドの話もありましたが、女性ということが理由で、ね、あの殺人の行為にこう及んでしまうということを言う言葉だと、いうことですが、はい、そういったこう大きな社会問題にもつながりながらも、一方でそのひも手っていうことが自己責任のようにされてしまってる状況もあるんじゃないかっていうこともあるのではないかなと思って、それのひも手が自己責任っていうことはなんかどういう状況で、さらにそれはどういう問題につながるのかお伺いしたいです、
まあ、これはさっき紹介した西井さんの本に詳しいんですけれど、もしモテたいんだったら、例えば女性の望むような自分になればいいじゃないかっていう言説がやっぱあって、例えば清潔感を身につけろとか、まあなんか最低限のね おしゃれをしようとか、自分の趣味というよりは女性受けしそうなもの、知識や趣味を身につけようとか、なんかそういうノウハウみたいなものは昔からあって、コミュニケーションの取り方とか、まあ、そういうものをやらないからモテないんだと、その能力が低いからモテないんだっていう風に、まあ、転換されてっちゃうと、そうすると、まあ、能力主義みたいな、お前の努力が足りないからモテないんだろうとか、っていうことで自己責任化が進んでいくっていうのは、まあ、ここ20年ぐらいすごくそれが進んでるっていうのは西井さんの本にも分析されていましたし、なんかその感じは空気感、肌感覚としてとても分かるなと、ただまあコミュニケーションの問題、対人関係の問題っていうのは別にその人の努力不足とか自己責任っていうだけでは当然ないし、個人にはそれぞれ、まあ、生まれ育った歴史とか、親や友人やなんやかやの関係性の中で培われてきたいろんな性質や抱えてしまった問題とかいろいろあるじゃないですか、まあ本当そういう、もしかしたら親との関係の中で受けた傷がその人のコミュニケーションを困難にさせるようなところにつながり、 まあ、それが友人関係や恋愛関係を育みにくくしてるみたいな背景があったとして、
うん、
すごくこう個人史を深掘りして解きほぐしていかないと見えてこないのに、
うん、
なぜか紐ってみたいな大きい言葉でレッテル貼られちゃって、
うん、
そうするとなんかもう恋人さえできれば人生の苦しみは全部解決するんだみたいな極端な発想にいっちゃったりして、
うん、
でもできない、
うん、
で女の人たちを見ると高身長がハイスペックの人ばっか好きじゃないか、
うん、
ふざけんなみたいな、だんだんこう発想が極端になっていくみたいな、
あ、
うん、まあ、そういう問題も、まあ、大いにあるよね、まあ、ネットとかでこうすごくね、あの増幅していっちゃうってこともあるかもしれないし、うん、まあ、そういうのをすごく丁寧に解きほぐしてるのがその紐手から始める男性学って本なんですけど、
うん
うんうん、だから一筋縄ではいかない問題だなって、うん、はい、
なんかそういうさっきもそのスペックが高いとか、うんうん、そういうなんかこう人のこう要素を何かこう並べて判断するとかって、うん、やっぱりこうどの時代も、うん、まあ、その内容が変わっていったとしても、うん、なんか存在してしまっているように感じて、うんうん、まあ、それはもう自分自身もあの含めて反省しずっとし続けないとそういう風になってしまうことかなと思うんですけれども、
うん、
でそういう風になるとなんかそう大きいカテゴライズでだからひも手だからって大きいカテゴライズでくくられてしまったりとか、
うん、
まあ、女性はこうだからみたいな、こういうスペックが好きだからみたいになってしまうって思うと、本当になんか一人一人がそうではないなんですかね、こうなんだろう、人と人とのこう関わり合いとかを意識していかないと、うん、みんなでなんかこのモテとかひも手とかっていうのが作り上げてる
なってのが、うん、そうですよね、すごい苦しい、なんか人生の負け組みたいなね、
うん、
なんかそういうところに直結 しちゃうというか、ね、別に勉強が得意な人も運動が得意な人も なんだろう、いろいろあるわけじゃないですか、
うん、
その、まあ、学校で測られてしまうのはその2つの能力だったりするかもしれないけど、
うん、
でも、まあ、そういう中で個々人のいろんないいとこも、まあ、苦手なとことか、
うん、
個性があるはずなのに、まあ、こう世の中がこの社会、まあ、資本主義社会的なものが用意する尺度に、うん、まあ、当てはまってる人はなんか社会的な成功、
うん、
恋愛的な成功を得やすい、まあ、これあくまで男性の話で、また多分女性の場合は少し、ま、複雑になってっちゃうと思うんですよね、さらにジェンダー的に、まあ、年齢がどうとか、
うんうん、
いくら仕事ができても恋人がいないとダメだよねみたいな呪縛とかもあるかもしれないし、まあ、その辺はちょっと、ま、本当にまたちょっと分けて考えた方がいいとは思うんですけど、あくまで、まあ、うん、男性の紐手っていうとそういう問題があるんだろうなとは思いますね、うん、
ありがとうございます。話はつきませんが、清田さんとは次回も一緒にスリップオーバーしたいと思います。清田さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバー、
私たちのスリープオーバー、今回のテーマはモテから考える男らしさって、ゲストに恋バナ収集ユニット桃山商事の代表清田孝之さんをお迎えしました。すっごい面白かったですね、
は
い、
面白かったですね。桃山商事の始まりもね、
始まり意外な、
はい、意外だね、
始まりだった ね
話を聞いて、でそして励ましも行って、うん、遊びにも行っていたという、う
ん、ね、楽しそうな、
ね、すごい楽しそうな、
ね、うん、そこから恋バナ収集を始められて、
うん、
こうね、いろいろモテの話もねちょっと出てきたりしていたけれども、うん、はい、
そうですね。でも本当にこうモテっていう言葉をこう自分がどういう風に使ってるかなっていう風に改めて思ったというか、
はい、
結構気軽にモテって使うじゃないですか、まあ、今はちょっと減ってきたけど学生時代とか、
モテそうとか、
モテそうとか、モテてるじゃんとか
言っちゃうよね。
あとモテたいとかっていうことも聞いたりとか話をしたりするけど、でもそのなんていうか結構無邪気に言ってたかもしれない、
うん、
まあ、時には切実だったかもしれないですけど、
うん、
結構抽象的な概念であるにもかかわらず、
うん、
個人の人生の影響が大きい言葉だなと思って、
いやいや、
どうしたもんかってなりました。
モテるかモテないかとかも別に本当は全然関係ないはずだけど、うん、でもそのコミュニティとかで押し付けられたりすると、
うん、
それでね、測られたりして、うん、自分は別に例えば異性を好きじゃないのにとか恋愛をしないのにって人にも、うん、こう均等にこうモテるそうとかモテるとか、
うん、
ね、言われるのは、
ね、
なかなか、
なんですかね、そのモテっていうのが一人からモテるっていうことよりもおそらく複数の矢印っていうことを考えた時に、
う
ん、それがこう社会の価値観とか社会のステータスみたいなものにすり替わっちゃう瞬間があるんじゃないかなって思いましたね、うんうんうん、
ね、
そうじゃないのにみたいな、
いやいや、うん、そのあたりぜひ次回も、うん、
はい、次回も
伺っていきたいんですけども、はい、清田さんはあの、ね、あの本も著書も出されていらっしゃっていて、はい、私たちの手元に1冊ずつあるんですけれども、
はいはい、
私の方にあるのが、スタンドブックスから出ているさよなら俺たちっていう本で、著者初の本格的ジェンダーエッセイ集です。
はい、で私の手元にあるのが生き抜くための恋愛相談、インストプレスから出ていて、これは桃山庄司さんの名義の方で出されています。いろんなお悩みがあの書かれている本となっております。はい、
読むのが、ね、はい、楽しみですね、
はいはい、
次回もモテから考える男らしさっておテーマに清田さんとスリップオーバーします。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。